LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
北スマトラ州カロチークのシナブンさんは2月19日月曜日、インドネシア西部時間の午前8時53分に大きな噴火を起こしました。火山地質災害緩和センターの担当者 M. ヌルサオリは、メダンで月曜日の朝の噴火は以前の噴火よりも大きかっただと語りました。アンダラ中心によって引用されるように、噴火後シナブンさんは頻度が低いにもかかわらず、その後の噴火を経験しました。最初の噴火は噴火が十分に強力であるため、5000メートル以上の厚い雲が爆発しました。担当者エムヌルルサオリによると、噴火で出てくる雲はまた南に 4.9 キロメートルに広がり、東と南東へ 3.5 キロメートルに達するということです。噴火はかなり大きいものの、火山地質災害緩和センターは犠牲者を含む難民の増加を記録していません。それでは次のニュースです。総選挙委員会カペウは、2019年総選挙の参加者としての条件を満たす14のシェイドを設定しました。選挙参加者の設定は、カペウが16の政党に対して実施した事実検査の全国的予約の経過です。事実検査は地区都市までの中央レベルの政党に対してカペウが行われます。一方、2019年選挙に参加する政党の党首は、2月18日日曜日の夜、ジャカルタの選挙委員会ビルで、2019年総選挙に参加する政党の番号を取得し受信しました。アンタラ中心は、この14の政党は、民族革新と PKB、ゲリンダと同社民主と PDIP、ゴルカルと国民民主主義とナシュドム、ガルーダとブルカリアと福祉正義とインドネシアの統一首都、開発統一首都、インドネシア連帯と国民信託とハヌラと民主主義とだと述べました。米国大使ヨセフ・ドノファンは、2月19日ジャカルタのビナグラハビルで大統領の参謀長ムルドコ氏を会談しました。この会談で彼らは地域の安定、貿易と投資、両国空間の実際の協力の発展など現在の課題について議論しました。議論の中でヨシェフ・ドノファン大使は、アジア太平洋地域における米国の戦略的パートナーとしてのインドネシアの地位の重要性を強調しました。ヨシェフ・ドノファン大使は、コーパスス特徴部隊、特に第81デタシェメント米国の軍事訓練の再開に関する最近の政策を知らせます。コーパススの第81デタシェメントはテロ対策に 輸出している陸軍のエリート軍です。一方ムドコ氏はインドネシアと米国は様々な分野で長い歴史を持っているという彼の意見を表明しました。東南アジア最大の国であるインドネシアはこの地域の安定を維持するために重要な役割を果たします。したがってそれはアジア太平洋地域に対して求めている最近政策をよく理解しています。それでは最後のニュースです。ビオファルマのワクチンは世界130カ国以上に広がっています。またビオファルマは世界のワクチン需要の 70% を供給することができました。これは2月19日月曜日、バンドンのビオファルマ遺産建物で4人の大使の訪問を受けたとき、ビオファルマのディレクターエム・ラハマン・ルスタン氏が語ったものです。アンダラ中心が引用されたように、4人の大使は中東地域を代表するザイ・イランとトルコメニシュタン、インドネシア大使オクタフィノ・アリムディン、ヨーロッパ地域を代表するザイ・ルーマニア、インドネシア大使アムハル・アゼッ、東南アジア地域を代表するザイ・カンボジア、インドネシア大使スディルマン・ハセン、ラテンアメリカ地域を代表するザイ・フェル、インドネシア大使エステラ・アンワル・ベイです。4人の大使は132大使を同作会議に出席したと存在しています。エム・ラハマン・ルスタン氏はビオファルマは他の可能性を模索する上で外務省やインドネシアの大使からアドバイス、議論、支援を必要とすると語りました。ビオファルマはワクチンの供給に加えて友好国と相乗効果を発揮できる研究協力や生産協力の可能性を模索したです。エム・ラハマン・ルスタン氏はまた、最も潜在的に模索されているのはかなり大きいインドネシアのハーブ精神の生物種多様性の可能性を考えると、ハブ製品だと説明しました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。